はようございます。私たちは神様がいらっしゃるということを証明することはできません。しかし神様がいないっていうことも見せて証明することはできません。でそんな中で聖書が私たちに伝えている原理原則っていうんでしょうか、人として生きるそのあり方、原理原則、これを受け入れるか受け入れないか、このことは聖書を通して私たちが学んだときにどうするかということが選択できます。そしてある人たちは言います。いろんな宗教があるけれども、その宗教に一度入り込むと周りが見えなくなる。まあよく言うマインドコントロールだとか洗脳というそういう言葉が飛び交っています。でその一つ、宗教というと怖い、それが行われていつの間にか知らず知らずのうちに自分はそこにこの傾倒してしまう、それしか考えられなくなる、そんなこの危惧というんですか、危険性を感じてなかなか聖書のみを信頼していくっていうことができなくなっていく、そういう戸惑いをあるクリスチャンは持っているかもしれません。しかし私はよく問うんです。じゃあクリスチャンでない人たちはまた他の自分の生き方や主義主張を持っていない方はそれは中立なんでしょうかということです。聖書を見るとそういう人たちは神がいないということの中で当たり前の考え方生き方、それを刷り込まれているんだ。まあそれもそうですよね。どちらとも証明できないものを一方的に聞き、そしてまたその生活に慣れているがために正しいと判断する。しかし聖書はそういう生き方はこの世の生き方であり、人間の持てる情に従って生きているに過ぎないんだというふうに聖書は言うんです。ですから私たちは完全に中立っていうことはありえない。心においてもまた思いにおいても真空状態っていうのは一時もない。聖書を見ますと人間は生まれながらにして罪人だというふうに言っています。詩篇の作者のダビデも言っています。母の胎にある時から私は罪人であるということを言っております。聖書はどんな形にその人がいようと、聖書の主張からいくとそれは罪人として罪の中に生きている、だからこの世にあって正しいと思い込んでいるに過ぎないんだということを聖書を見ていくとそういう問いかけがあるのです。そしてそれは私たちキリスト者もずっと問いかけていかなければならないことだと思います。自分の立場がいつも中立で正しいと言い切れるのかどうか、それは神がいないという人の考え方を私たちはただ前提として正しいとして自分の心の欲望のままに生活しているに過ぎないのではないか。で、それに対して聖書はそれは罪の生き方に過ぎないんだ、アダムとエヴァ以来その罪人として古き人に、クリスチャンにとっては古き人なんですが、そのアダムとエヴァ以来自分にとって都合の良いものを正しいという、そして自分にとって嫌なこと、そして自分が受け入れにくいことは全部悪だとしてしまう、 そういう考え方の中にあるというのであります。で、そういった中から私たちはイエス・キリストによるバプテスマを受けたことによって、そういう生き方から私たちはもう死んだんだ、そういう生き方に、そういう生き方をしている私は死んだんだというふうに言うのであります。ですから、この世の人たちが考えて当たり前ということを、そういう生き方をやめた、いや、そういう生き方ができないものとなったんだというのが、実はずっとロマ書を学んでいるところの主張であります。そこでそのことをさらに、ちょっと繰り返しになると思いますか、ダブると思うんですが、この5節、6節、7節をもう一度読みします。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。という、ここのしつこいくらいに、あなた方はもう死んだんだ、死んだんだっていう主張がなされます。つまり、この世にあって生きていた時のあなた方は一体どうだったかっていうと、ローマ人への手紙の一章を見てください。一章に、こういうふうに言っています。一章の、28節から、また彼らが神を知ろうとしたがらないのでって言ってますから、クリスチャンでない人たちですよね。神を認めない人たちのことです。そういう人たちは、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。神を神として認めない者の姿っていうものを挙げているわけです。その姿は何かと言いますと、彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。この神の定めを知っていながらって言って、この神の定めを知っているっていうのは、律法を知っているという意味ではないですよね。神様を知っているという意味ではなくて、ローマ書にもあるんですが、良心として、それは良くないっていうことを知っていながら、それを行っている。で、クリスチャンというのは、こういった生き方、そういうアダムとエバの古き人は、イエス・キリストが十字架について死なれたときに、私たちはキリストに接ぎ木されているので、キリストと同じように、キリストが死んだのと同じように、私たちはもうこういう生き方に対して死んだんだ、ということですよね。そしてまた、それはこういう生き方を死んだ、対して死んだというのはどういうことかというと、ここの32節の後半です。それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているというふうに一章の32節であります。つまりここで言っているのは、アダムとエバの生き方っていうのは、それは良いことっていうか、好ましいこと、仕方がないことって言って、それを行うだけではなくて、行って当然だというふうに、言い切っている人たち、そういう生き方のことを言っています。でも私たちは神の形に作られているので、それぞれの時代とかそれに合わせまして良心というのがありますので、私たちはそれらは良くないと薄々は知っているんです。で、このまんまで良くはないだろうなということは分かるんです。でも私たちはそれをに支配されていることを当然と思って、神を神として認めないっていうのは、こういう生き方が当たり前だと思っている。そういう 生き方のことであります。しかし私たちはそういう古き人は死んだんだ。そういう古き人に私たちはもう支配されていないんだ。そのことをパウロは6章で戻りますが、切々と訴えているわけであります。そしてこの中で、この今日はですね、そういった中で私たちが特に気をつけて根性みたいのは、6節と7節の、特に6節の古き人については前回お話ししましたが、次に罪の体ということについて見ていきたいのであります。私たちは古い人がキリストと共に十字架につけられて、そしてその私たちに対する神様の裁き、見方、神様の前における私たちの立場というのは変わったということを言っています。今までは神様の裁きを受けて罪を罪とも思わない。それを行うだけじゃなくて、それを行うことを良しとしていた。賛成していたという生き方をしている私はもう死んだんだ。それが古き人が死んだ。クリスチャンというのはそういう意味でそういう生き方をもうやめることを決意した人。それはもう終わったことなんだというふうに言った人のことであります。で、そこで、ここの罪の体が滅びてっていう、この罪の体って何を指してんのかって言いますと、罪の体が滅びて、そして、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。と言っています。つまり、この罪の体って言ったときに、これは私たちはややもすると、私たちの性質だとか、性格だとか、そういったことを指しているように思われるんですが、実はそういうことではないんですよね。ここで言うのは、私たちはそういうものを持っている罪人だとか、そういうことではなくて、この罪の体っていうのは、私たちは今まで神様を知らないで生きてきた結果、あのロマ書の先ほど読んだ1章の28節から31節までの生き方が当然だと思っていた。そういうふうにして賛同してきた生き方を、この私の意志とか感情とかとは関係なく、この体がその習慣として持っているものという意味のようです。ですから、この言葉は、ある意味で逆に言うと、肉体が罪であるという言いことを言っているわけではありません。肉体を持っているのが悪いんだということでもありません。私たちと同じ肉体を持たれたイエス・キリストも、もしそうならば罪を持っていることになってしまいますから、この単なるこの肉体があるということが、罪の体っていう意味でもないわけであります。もしそうなりますと、これは聖俗二元論の誤りに陥った考えをしていることになります。つまり罪を持ったイエス様は私たちの贖いとは当然そうすればならなくなってしまいますから、これはこの体が罪だというふうに言っているわけじゃない。肉体を持っていることが罪だと言っているわけではありません。この罪の体っていうのは、6章のこの12節をちょっと見ていただきますと、こういうふうに言っています。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。そして13節。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として、神に捧げなさいと言っています。ですからこれは今まで私たちが習慣的に行ってきたそういう性質のものを指しているようです。私たちの心は本当は神様に従っていきたいと願っているんだけれども、私の目や口や耳や手や足は 悪を行ってしまう。でも私自身はアダムと共にのあの古い人はキリストのと共に死んだんですから、私自身は裁かれることはもうない。でも私たちはかつてのあの生き方の中で、この耳や目や、それや口や、そしてこの手足は、私たちは罪に突き従ってしまう。罪の誘惑を受けたり、そういう習慣をこの体は持っている。ですから、この私たちが罪を行ってしまうその習慣のこと、私たちのそういうこう、本来の私たちの持っているこの姿というのは、キリストによって変えられたはずなので、私たちの本来の姿は違うんです。でも、私たちの今までの生活の中で、私たちは自分の願っていることではなくて、願っていないことをしてしまう。だから、聖書を言うんです。だから、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。罪にこう委ねてはいけません。というふうに言うんです。なぜかというと、私たちは本来のあり方じゃないからです。罪を、この体を、肉体を持って罪を行うことは、これは本来の私たちの姿ではないんです。ふさわしくないんだ。もし、ふさわしいのは何かというと、これは、清い生きた供え物として神に捧げなさいと、ロマ書の十二章に言っていますけれども、その時のこの生きた体って言っていますね。それもこの体です。ですから私たちは、この今までの習慣で、この肉体の中には様々な罪に従ってしまう、そういう習慣があって、それを行ってしまう。でも私たちは本来そういう姿の、本来の姿では私たちないから、私たちの体は生ける神に清い供え物として捧げなさい。そして捧げるってどういうことなんですかっていうと、十二章以降にずっとこの裁いてはならないっていうことから、様々なこのキリスト者としての生き方がこう書かれていくわけです。ですからクリスチャンになってイエス様を信じたからといって悩まないかっていうと、そうじゃないんですね。パウロはやはり悩むんですよね。そのことを言っています。それが7章をちょっと見てください。7章にパウロは、7章の15節でこう言っています。15節からお見せします。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。これは新しく生まれ変わって、新しい生き方をした、新しき人となったという証拠です。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに、善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし、私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住む罪です。罪の習慣。今までやってきた、当然だと思ってきた、慣れ親しんできた事柄です。で、そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか、という、こういう嘆きをパウロはしているわけです。で、こういう嘆きができるということは、私たちがこう、今まで慣れ親しんできたために自然と行ってしまうその習慣と、私の本当の新しく生まれ変わった私自身の本当の生き方、あり方とは、 対立しているという苦しみであり葛藤です。これは新しく生まれ変わったものがする対立であり苦しみだというんです。ですからもし私たちがこの自分の行いの中で本当にこれでもクリスチャンなんだろうかというそういう問いかけが起こったときに、私たちはそのときにそれはイエス・キリストにあって、このイエス・キリストと同じように死んだだけではなくて葬られたんだ、完全に私はかつての私はもうキリストが十字架について死んで葬られたのと同じように、私も御霊によって聖霊なる神様の助けによってかつての私はもう死んでしまって、そして葬られて、あの神様の裁きを受けなければならないあの古き人はもういなくなったんだというふうに考えるべきだとパウロはここで言っているんです。私たちはどうでしょうか。本当にそういったさまざまなこの葛藤をするのではないでしょうか。その葛藤がある意味でクリスチャンだからする葛藤であって、その葛藤は戦い、心の戦いはむしろ神様の前にキリストと共に死んだ私がいるという、新しい歩みをしている私が今ここにいるということにつながるわけであります。ですから私たちは本当にそういう意味で罪から解放されている。罪から解放されているというのは6章の今度は7節です。一般的な原則を持ってパウロは言うんです。死んでしまった者は罪から解放されているのです。6章の7節で結論しています。で、この中で非常に面白いですね。パウロは今まで私たちはっていう表現を使ってきたのに、死んでしまったものはってこう客観的に第三者を指すように言っています。このことは一般原則を取り上げているんです。私たちがもう古き人は死んでしまって、もう罪の支配下にはないんだよっていうことを、これを一般原則を持ち出してパウロはそれを説明しているんです。それは何かというと、死んでしまった人はどうですか。死んだ人は誰でももう生きている時のその罪を問われることはないんですよね。死んじゃえば、あの被疑者死亡というなるともう何ですか、裁判にかけられることもありませんよね。そしてまた死んでしまえば罪を犯すことはもうありませんね。そして死んでしまえば、そういった意味では罪のさまざまな誘惑を受けることもありません。そしてまた死んでしまえば、その人は何の手出しもできませんし、また罪と結果招く法律というのも先ほど言ったように何ら問われることもありえません。死んだ人をもう一度死刑にするということはありえないのと同じであります。そしてまた死んだ人を告発することもできません。また死んだ人はそのことによって、死んだということによって全てのこの地上の掟だとか、またなすべき人間としてなすべきこと、そういったものからも解放されます。そのことを言ってます。ですから同じように、死んでしまった人は罪の支配をもう受けることがないのと同じなんだよ。これはこの世の中だってそうでしょう。だからあなた方はキリストが十字架について死んだのと同じように、あなた方も死んだんです。そしてキリストが葬られたと同じように、あなた方も葬られたんです。もう死んだんです。だからそれを問うことはもう誰もできないはずです。だからあなたは罪の誘惑を受けると言うけれども、それはあなたが罪人だから罪の誘惑を受けてんじゃなくて、かつての自分の今までの生活習慣の中で 当然だと思っていた、そういったものが身について、そしてこの手足や目や口がこの罪を犯してしまうんだ。だから戦いがあるんだ。そしてここで言っています。罪の体が滅びて、そして罪の奴隷でなくなるためであると言っています。これは徐々になくなっていくことを言いますね。罪の奴隷っていうのはなくなるためって言うんですから、今罪の奴隷で完全にないということじゃなくて、これから全く罪の奴隷、そういったものに左右されない生き方をする、そういうことのためなんだっていうふうに言っています。ですから罪の体が滅びるっていうことは、そういった習慣やそういったそのやってしまうという、そういったものがキリスト者として歩んでいくときに、それが徐々に成果されていく、なくなっていくんだ。だからキリストから離れて、キリストと関係ない生き方をしていて、キリストの言葉に戒めに耳を傾けないで、私たちはその罪の体が滅びて成果されていくっていうことはありえない。ですから私たちは新しく生まれたものですから、またこの地上の肉の欲に支配されている、そういった価値観をに私たちの生き方を合わせていけば、それは苦しいだけですし、またそれは何の意味もなくなってしまう。ですから新しく生きるものとされた私たちは、神様のその聖書のお言葉、戒めに私たちをそこに突き従わせていく、そうして神様によって清められていく、そういう成果の歩みというのが私たちには今これから大切なんだ。だからといってもう一度繰り返しますが、救われていないということではないんです。救われているんです。救われているものとして私たちは完全に清くされる、栄光の体に変えられる、その時まで私たちは清められ続けていく、キリストに似たものとますますされていくということを私たちは今これから経験していく。いや、今経験しているんだ。そのための苦しみなんだ。ですからこの苦しみは、前回もお話ししましたが、決して虚しく終わるものではない。いや、世の中はそんなもんじゃ生きていけないんだと言って、神様のこの御心と違った生き方をもししていくとするならば、それは後でとんでもない、その虚しい、人生だったと、その人は救われるかもしれません。しかし自分の一生というのは、なんと虚しい歩みであったかというふうに悔いが残るのではないでしょうか。キリストの前に私たちは、この新しく生きるものとして、まさにこの12節で言っています。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。それに自分自身がこう縛られていってしまう、そしてその罪を行ってしまうことを、私たちは平気で仕方がないで済ませていってはいけないものであることを言っています。またあなた方の手足を釘の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい、という勧めが成り立つのであります。私たちはそういったこの勧めの中で、この12章、ローマ人への手紙の12章から、こういう前提に立って12章から、じゃあ私たちはどう生きるべきなのかという生き方がここにずっと述べられていくわけです。で、その中に大きく分けて、上の権威に従うというのが13章に今度出てきます。そして今度は14章から裁くという問題が出てきます。裁いてはならないという問題が出てきます。そして15章に至っては、弱いものを担うんだという、そういう助けるということの問題をこう取り上げていきます。で、このようにしてキリスト者の生き方、新しくされたものというのは、この世から考えてみると、全くある意味では理想主義で現実的ではないという批判を受けるかもしれません。しかし私たちはそういう言葉を私たちの生き方の指針にはできないです。そうじゃなくて、 ロマ書の12章以降のまさにキリスト者としての歩みを私たちの指針として生きていく、そういうふうに実は作られているんだ、いやそういう立場に新しくされているんだということを、私たちは本当にこのキリストもにも死んだ、過去の私とはもう決別したんだ、もう過去の私ではないんだということが、どれほど私たちにとって重要なキーワードになるか、そのことを覚えていただきたいのであります。私たちは本当にそうです。罪をこう今までの習慣で行ってしまいます。またこの口も本当になかなか閉ざすことができません。だからといってそれでいいということは決して言えないんだということを、私たちは神様の前にパウロのようなうめきをしながら、そしてお言葉に従ってこの世にあって、そういう意味で世の光となるように、キリストにあってこの新しく作られているのではないでしょうか。イエス様は言われます。世の光、地の塩となれというふうに言われています。私たちはそういう位置がこのキリスト者、この世界に、この世にあって与えられているということを本当に覚えるんです。そうしますとですね、終末という問題を考えると、キリスト者が取られる、キリスト者がこの世から取られた時に悪が満ちるというふうにあります。でも確かにそうです。良心がなくなるんです。善の基準がなくなるんです。キリスト者はこの世にあって、本当に聖書のこの世の善じゃなくてね、聖書が言ってる善の基準、そういう意味では地の塩であり世の光であり続けるはずであります。そういう使命を私たちは担っているんだよっていうのが、パウロの実は前提としての、ここであります。死んでしまったのは罪から解放されているのです。もうそこから私たちは出発するものなんです。そこに引き戻されるものではないんだと言っているのであります。そういう生き方が私たちにとって今大切な指針ではないでしょうか。この世の中がどういう生き方をし、何を都合の良いものだというふうに言ったとしても、私たちはこの世に支配されるものではありません。この世の様々なものから解放されたものであります。その解放された私たちはどう生きるのか、キリストの御心に従って、聖書の言っている正しいとすること、追い求めなさいとすること、そのことを追い求めて生きていくのが、実はキリスト者のこの世におけるあり方であります。そういう意味で私たちはキリスト者であるということは、この世にとってとっても大切なことです。大切な存在です。そのことを覚えて、主に本当にそのようなものとされたことを、苦しいかもしれません、戦いが多いかもしれませんが、それを感謝してこの世の光、地の塩として歩んでいく決意をもう一度したいと心から願うんです。一言お祈りいたします。愛する内なる神様、私たちは確かにこの世にあって死んだものであります。それは同時に罪のかつての私が死んで、新しい命にあって生きるものとされたということでございます。これは私たちには分かりません。ただ神様がそう見てくださると、そうしてくださると約束してくださっていることからです。どうかこの約束に基づいて、私たちがこれからこの世にあってどのように歩んでいったらよいのか、これからの御言葉の学びを通しまして、どうぞ私たちの在り方を本当に定めることができますように、この世のさまざまな誘惑から私たちが守られますように、神様、私たちにその意味を正しくお伝えください。そして私たちにそれに打ち勝つ力をお与えください。そうして私たちがあなたにあって清められていきますように、キリストの似姿に変えられたものとなっていきますように、私たちがそれを本当に尊び求めることができますように、私たち弱いものを助け導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。